サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもお久しぶりになります。
よろ
し
くどうもです。
久しぶりです。
というか、明けましておめでとうはちょっと遅いけどね。
そうですね。
今年初めてなんですよね。
そうですね。はい。毎月一回やらせてもらってますけれども。
はい。
実は、ね。1月の放送が、はい。まあ、西東京市長選挙の直前ということがあって、そうなんですよ。実は、そこの回が、ちょっと飛びまして。
飛びました。
はい。ですから、実は、今回が、はい。平成29年最初の収録ということで。
だからやっぱ、明けましてじゃないけど、今年もよろしくお願いします。
ぜひ、よろしくお願いします。はい。ちなみに、安倍さんのお正月最近はどうでした、は
い、最近やっぱね、太っちゃいました。
いっぱい食べました。
食べた。
あ、そうですか。
まずいね。
何ですか、お餅。
お餅も食べた、食べた、食べた。
おせち。
おせちも食べたね。
ああ、いいですね。
でもやっぱ良くないよ。
あ、そうですか、うん。
ほどほどにしましょう。
まあね、せっかくダイエットして。
うん、そうです。痩せたのにね。お客さんにもバレてきたもん。
あ、そうですか。
うん、ちょっと戻ってきたね、っつって、マスター大丈夫って言って。
なるほど、うん。いいですね。その他なんかありませんか、はい、
あれですよ、ほら。この前あれですよ、日本の上空を、まあ時々飛んでるみたいだけど、はい、夕方あれですよ、あの、ISS。
はい。
国際宇宙ステーションが飛んだの見ましたよ。
はい、あ、そうですか。うん。うんうん、国際宇宙ステーションってね、
はい、
あの地球から確か高度400キロぐらいのところを、ね、
はい、
いろんな国がこう、うん、お金を出し合って、
そうです、う
ん、だいたいサッカー場の面積1面ぐらいの、
なのかな、
はい、っていう話ですけれども、はい、当然そこには日本の実験と希望なんかがあったりなんかしてですね、はいはい、うん、まあ日本もこのプロジェクトに参加してるわけですけれども、はい、まあ国際宇宙ステーションが、うん、ね、ついこの間まで、ゆいさんとか、大西さんとかが滞在をしてたりとかっていうことでね、うん、話題になってましたけれども。ね、あれも、実は地上から見えるんですよね。
見える。あのね、JAXA のね、ホームページで、日本の上を飛ぶときってね、
は
い、インフォメーション流すんですよ。
ほうほうほうほう。
たまたま俺見て、
はい、
で、夕方だったんだけど、お客さん待たしちゃって、一緒に空、一緒に空見ましょうって言って、そう、一緒に感動してくれた。
あ、そうですか。
うん、
なかなかね、やっぱり、生で見ると、
はい、
まあ、もちろんね、その、国際宇宙ステーションの形が
見えるわけじゃないですよね。あくまで、こう、飛行機が飛んでるみたいな感じで、ヒューって一つの光が、こう、行くっていう感じですかね。うん、
まあ、光に、太陽の光に反射して、
そうですね、
まあ、流れ星みたいな、ね、うん。
みたいな感じです。でも、それよりはちょっとゆっくりかな。
まあ、そうですよね。
うんうん、
だいたい、90分で地球を一周しているっていう話なので、
はい、
まあ、そういう意味では空を横切るのも早いですけれども、うん、まあ、でもね、やっぱりあそこに人間がいて、
そういるんですよ、
活動をして、
そう、
で、そういうものが、実際に、うん、ね、形は見えなくても、
はい、うん、
その、星みたいな光として、こう、見えるっていうのは、
うん、
なんかロマンチックですし、
です
よ、いいですね。
しかも日本の希望も、日本が作った希望っていうもね、
はい、
くっついて飛んでってんだからね。
そうですね。うん、まあ、大変そういう意味では、
はい、
その実験と希望自体も、まあ、ものすごくいろんな成果を上げてますし、
うん、はい、
またね、
うん、
実際に、ISS に対して、
はい、
物資を、ね、
はい、
運んだりしているのも、ね。
日本の。
そう、うん。技術だったりとかするわけで。
はい、
うん、まあそういう意味では、
はい、
ぜひ、皆さんも、ね、時間あるときに、その、JAXA の。
ホームページ見てもらって。
ね、ホームページ見てもらって、うん、あれですね。
チャンスがあれば。
そう。実際目で見て応援してもらえると。
うん、そうですね。
ね、嬉しいですよね。
ようや、
ね、
うん、さんどうですか。
ちなみに私はですね、
はい、
まあ、お正月も、
はい、
もちろん、やっぱり年末に糸魚川の、
うん、
火災があって。
大きい火事ありましたね。
はい、で、私も防災担当の副大臣をやってるもんですから、
はい、
まあ、それの対応もしなきゃいけないっていうことで、まあ、12月の31日まで、
はい、
会議をやったりとかしてたので、まあ、実はあんまりお正月気分を味わうことができなかったんですけれども、まあ、でもね、仕事なんでとにかく一生懸命頑張ってやらせていただいて。
うん、そうですね。じゃああんまりもお子さんともゆっくりできない感じですかね、お正月はね。
そうですね。なかなかね、せっかく生まれて、今5ヶ月半ですけれども、なかなかやっぱり一緒に過ごす時間っていうのはないっていうのは、まあ、残念です。まあでもそれでもね、時間があるときには、当然おしめも入りますし、
はい、
お風呂もできる限り入れますし、まあ、触れ合うようにはしてますけれども、まあ、ただ、やっぱり仕事は仕事でしっかりとやってね、その姿を、子供も見てくれれば嬉しいなと思いながら一生懸命やってますね。はい、あとは、ですね、まあ、新年会もいろいろ回らせていただきましたけれども、はい、最近だと、小平市でやっている、
はい、
小平駅伝っていうのがありまして、
はい、毎年やってます。
そうですね。ね、中央公民館のところを、はい、スタートとゴールにして、 まあ、一周、だいたい 3.1 キロっていうことで、まあ、そんなに長いコースではないんですけれども、うんうん、私が住んでる地元の自治会の皆さんとですね、はいはい、チームを組んで、
うん、
はい、毎年出場させてもらってますけれども、はい、
3.1 キロ、3.1 キロ一人走る。
そう、一人 3.1 キロを走って、で、それを4区間。
大変じゃん、3.1 キロ、そんな長いよ。
いやー、ね、結構ですね。ね。3.1 キロっていうと、はい、まあ人にもよりますけれども、だいたいどれぐらいなんですかね。15分とか14分とか13分とか。はいはいはい、まあ早い人になると、もう10分ぐらいで走っちゃいますけれども、まあ、ね、まあそれぐらいのペースで走ったりするんですけれども、はい、いやーね、うん、やっぱり運動不足の身には大変もう辛いですね。
でもやっぱりもともとアスリートだ、陸上選手だからそこは思い出しながらこう、ね。
逆にですね、はい、昔と今が違いすぎて苦労しながら走ったりする部分もあるんですけれども、ただですね、本当にありがたいなと思うのは、はい、やっぱりこう、沿道に、結構ですね、うん、大勢の皆さんいらっしゃって、まあ、途切れることなく、結構こう、頑張れっていう、こう、声援を送ってくださるんですよね。で、非常にですね、やっぱりその、駅伝で一緒にチームで走ると、まあ、やっぱり、いろんな意味でその、なんていうのか、仲間意識みたいなのも生まれてきますし、で、またその、沿道で、こう、声をかけてくださる皆さんの声も聞いたりなんかしてると、なんかその人たちも、まあ、仲間みたいな、
一体感がね、
感じになってきますし、まあそういう意味ではすごく楽しく今年もですね、はい、天気も良かったんで、はい、走らせてもらって、まあ大変盛り上がったんじゃないのかなと、ね、
いいと思いますね。まあ、腰とかってそんな、なんつうの、強く思わなくてもそういう感じでこう、盛り上がっていくっていいことですよね、だからね。
うん、そうですね、うん。まあ本当にですね、まあ 3.1 キロ で、はい、ではありますけれども、でもやっぱりその間は道路を止めたりもしなきゃいけないですし、でまた事故とかがないように、そうですね、いわゆるその体育協会の皆さんが、はい、手分けをして、しっかりとですね、
ね、ボランティアだよね、
そう皆さん、そう、なんていうんですかね、運営をしてくださったりとか、はいはい、まあそういう意味では本当に多くの皆さんのですね、ご協力も痛感をしながら、実感をしながらですね、はい、また、本当に応援をしてくださる皆さんの声も本当に後押しにしてですね、はい、なんかすごく楽しい気分で、走れたんで、今年も良かったなと思って。
当然来年も。
もちろんです。
そしてね、う
ん。はい。来年に向けてはですね、はい。
ちょっとトレーニングしますか。
そうですね、うん。ちょっと今年は本当にトレーニングがもう全くできなかったんで、
はい。
苦しい苦しい 3.1 キロでしたけれども、はい、来年はもう少し早く、少しもう少し笑顔で、笑顔走れるように頑張りたいと思います。はいはい、うん、
続いて、ヨガさんね。
はい。
今日は、もう一人、お客様を呼んでおります。
ね、そうですね。
はい。
ゲスト。
はい。はい、松岡あつしさん、30歳。どうも、
よく来てくださいました。松岡です。どうもありがとうございます。
話したかったんですよ。
ありがとうございます。
ねえ。松岡くんは、はい。小平市の市会議員を、はい。やってらした。
そうですね。ついこの間までね。
ね、はい。トップ当選した。
ありがとうございました。
で、一回、二回、髪を切らしてもらった俺も、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい。
なるほど。じゃあ、あれですね。
うん。
髪を切ってね。
はい。
松岡さんのことをね、はいはい、応援してたわけですね。
ちょっと応援しました。はい。はい。は
い。いや、でもですね、はい、松岡さん、はい、まあ、今31歳っていうことで、これ小平の市議会でも一番若いんですね。
そうですね、一番年下ですね。はい、そうなりますね。
いや、でもね、本当に、若い年代の、はい、やっぱりその政治に対する関心とかっていうのをどう高めていくかっていうのは、
はい、
実はすごく大切な問題で、
ですね、
で、投票年齢が、20歳から18歳に、こう、引き下げされたじゃないですか、もうね、すでにね。はい。で、実は、今度は、その非選挙権、
はい、
要はその政治家として立候補するぞっていう年齢も、実は今引き下げようっていうこともですね、議論として今実は始まりてるところなんですね。で、まあそういう意味ではですね、やはりその、だんだんと世の中の流れが、そういう、もっともっとその若い人たちにも政治に参加をしてもらう方向に今いろいろと動いていますし、また同時に、やっぱりこれからその少子高齢化社会とかね、いろんなそういう社会の変化の中で、やはりその若い人たちの、にも、自らの国の将来、自らの地域の将来を、しっかりとその考えてもらうという意味においても、実はすごく大切なことだと思うんです。まあですからそういう意味では、ね、31歳松岡さんのそのいろんな、 ね、あの、考えとか、うんうんうん、まあ、経歴とかっていうのをお聞きするっていうのは、まあ、大変意義のあることかなと思いますよね。
ありがとうございます。はい。
そうですね、早速だからいろいろ聞いていきたいんですけど、
はいはい、お願いします。
松岡さんね、よくしゃこそお願いします。松岡くんはその、ね、小平です、はい、その、なんでこう、まずそういう政治とか市議会、関心持ったのかなっていうことから。
まあ、政治に関心持ったのは、ね、まあ、いろんな人の出会いがあったりとか、
はい、
まあ、あの、旅とかですね、そういうものを通じてになるんですけれども、もともと結構私、なんか歴史が好きでですね、
あ、そっちなんですね。
なんかあの、うん、まあ、大河ドラマ見たりとかですね、はい、まあ、三国志の漫画読んだりとか、
はいはい、
あの、本を読んだりとかしてる中で、うん、まあ、いわゆる歴史上の登場人物に少しなんかまあ、憧れみたいなものを少し持ってたんですよ。うんうん、
はい。
で、その人たちってみんな、うん、まあ、政治家だったわけなんですね。
ああ、まあ、そういうことですね。
で、なんとなく、まあ、興味を持ったっていうのが、うん、まあ、多分それがまあ、小学生ぐらいの時に、うん、なんか面白そうだなとかですね、はい、そんなような、あの、感じの、まあ、興味を持ったっていうのが最初だったんですよね。
うんうんうんうん、
で、その後、まあ、大学に入って、はい、まあ、その中で、まあ、法学部政治学科に入りましたので、
そっちの方勉強したんですね。
そうなんですよ。
うん、
まあ、それで、まあ、最初、まあ、机の上でですね、
うん、
まあ、教科書読んだりとか、
はい、
勉強してたんですけれども、
うんうん、
なんか、それだけだとちょっとなんか、政治に触れた感じもしないなと思ってですね、まあ、その、国会でちょっとアルバイトしてたりとか、
そういうこともあったんです
か。まあ、そのこともしてたわけなんですよ。
はい、
うん、そうすると、まあ、私の周りで働いている、まあ、人間というかですね、人というのが、私の父親と、
うん、
まあ私の母親と、
はい、
それからまああの、まあ父親と母親はまあ会社員ですけれども、うん、で、うん、まあ他にアルバイト先の店長の方とですね、
うん、
で、もう一人がその、まあ政治家っていう方がいて、
うん、
まあこういう仕事もあるんだなというのがまああの一番最初のきっかけではありましたね。
それから、でも、まあ、あの、憧れから、なんていうのかな、こう、現実化していくのって、結構みんなほら、思うことはあるじゃないですか、生きていく過程で。で、少しこう、諦めていったりとか、実現していったりとか、あるいは違うものに形が変わっていったりとか。でも、松岡さんは、ね、その市議会、議員まで、なれたっていう言い方はあれだけど、その辺はすごく興味があるな、僕なんかな、そう。
なんか、私はですね、その、会社員でも政治家でも、その、自分のまあ、まあ、信念というか、志は、
はい、
あの、達成、どちらでもできるかなと思ったんですけれども、うん、まあ、最終的にその、政治家の方がそれが実現できるのかなと思ったので、うん、まあ、この仕事を選んだわけなんですね。うん、まあ、もともと会社員で仕事を
して。普通にだから就職はされたわけですよね。
うん、ただまあ、政治家にちょっと興味があったので、
はい、
就職活動をするときに、まあ、何の仕事しようかなというのが最初のまあ、きっかけだったわけなんですよ。
うん、
で、たまたまなんか大学時代に、
うん、
まあ、自転車で日本一周したりとか、
はい、
なんかバックパッカーで結構いろんなヨーロッパとかですね。
すごいね。
トルコとかインドとか、まあ、タイとかぐるぐる回っていたんですよね、
はい。
で、その時になんか気づいたことがあってですね。
うんうん、
あ、なんか日本っていい国だなと思ったんですよ。その、まあ水も普通に飲めますよね。
飲めますね。うん、ま
あ、野菜も普通に生野菜で食べられたりとかですね。
うんうん、
その、電気も普通についたりとか、
うん、
お湯も出たりとか、
うん、
電車もちゃんと時間通り来たりとか、
うん、
なんかそういうのってあんまり ないなと思ったんですね。で、日本に帰ってくると当たり前のことが、
うん、
まあ海外だとそういうことがないというのに気づいて、まあ結構その、日本人に生まれることって結構幸せなことなんだなと思ったんですよ。
はいはい、
で、そんな中でその、まあ、自転車で旅行してる中でですね、
はい、
まあこのなんか日本、
うん、
なんでこんな日本がいいのかなと思ったんですけれども、うんうんうん、まあそれはなんか僕の答えの中では、
うん、
働く日本人が、
はい、
その、一生懸命頑張ってるからなのかなと思ってですね、そういう人をなんか応援する仕事をしたいなって思ったのが、一番最初だったんですよ。で、会社員の時もそういう仕事を選んで、
うん、
まあ、人にその、仕事をご紹介する仕事をやっていたんですね。
はいはい、
まあ、大学生の方に就職のお世話をしたりとか、
はい、
まあ、中東の、そうですね、あの、転職する方とか、
うん、
派遣の方とか、
うん、
そういう方のその、お手伝いをするっていうのを、まあ、仕事として、まあ、やっていました。
うん、
で、まあ、私はその雇用創造を、まあ、まあ、その企業理念としてやっていてですね、
はい、
あの、たくさんの方に、まあ、きちんとしたその仕事をご案内をして、うん、まあ、一人一人が、まあ、活躍できる社会にですね、
うん、
まあ、ちょっとでも貢献したいなと。
うん、
まあ思ったのが、
うん、
まあ、まあ、そういった形で活動してたんですけれども、
うんうん、
まあある時ですね、その、
はい、
結構私の仕事が、その雇用創造から、
はい、
結構その、まあ逆にですね、どちらかというと、 まあその働いている方たちの、うん、まあ退職を促すような、ちょっと仕事も増えてきていてですね、はい、それが、まあ当時のちょっと政権でですね、国でその決めたルールが、うんうん、まああの、制裁員じゃなくてその、辞めてもらうっていうような、うん、ちょっとまあ、細かく言うと長くなるんですけども、はい、お話になってしまって、うんうん、すごくその政治がなんかその、不幸を作ってしまったなと私なりに思ったんですよ。で、25、6頃のですね、はい、まあ、若造がですね、うん、大先輩たちにその、まあもう、来月でお仕事終わりですとかですね、うんうんうん、まあ、3ヶ月後に終わりですとか、そういう話をもう月に30件、40件とか、まあ伝えていて、結構その、私の中では強烈な体験になってですね、うんうん、そういうなんかその、不幸は作りたくないんだと、うん。で、それは生み出してるのはどこなのかなと思った時に、はい、まあ一つその政治っていうのがあったので、うん、まあ逆のことをしたいなと、うん、もう少し、まあ現場の方たちが、はい、まあ少なくとも不幸ではなくて、うん、幸せになれるような、うん、そういうルールとかを作れる人になりたいなと思ったのが、うん、まあ最終的に、政治家っていう選択肢になったのかなというところでしたね。
は
い、
なるほど。そうですね。与谷さんも最初にほら、僕たち、話聞いたときは、与谷さんもやっぱほら、銀行を務めになってて、あれですよね、こういろんな社会のなんか矛盾みたいなのを感じたりとかっていうのが一つのきっかけだったみたいな、はい、そういう共通項みたいなのはあるのかな、じゃあ少しね。
うん、まあそうですね。うんうん、まあ、うん、ね、そういう、まあこれまでのそういう話を聞いてると、うん、まあそういう部分は共通してるのかなっていうのはすごく思いますよね。うんうん、で、やっぱり結局、うん、その、私思うんですけれども、はい、政治も人間がやることなんで、うん、やっぱりその最終的にはやっぱり自分がどういう経験をしてきて、うん、どういうことをこう、うん、なんていうのかな、なんていう、自分の心にこう刻みつけてきたのかっていうのが、はい、まあすごく、まあ、大事なんだろうなっていうのはすごく思いますよね。ですからまあ私も、なんていうんですかね、まあ例えば、はい、今一生懸命やってることに、災害情報ハブっていうね、うん、はいはいはい、その国、地方自治体、民間企業、うんうん、民間団体が持っている、まあ、災害情報を、はい、その一元化しましょうっていうのを今一生懸命やってるんですけども、うん、なんでこれができなかったかっていうと、うん、多分役所の論理とか、いろんな、こう、論理があって、なかなかそこの壁を乗り越えることができなかったんだと思うんですけれども、まあ、私なんかからしてみれば、はい、そんなの関係なくて、うん、要は、その災害があった時に被災者の皆さんのために何が一番いいんだろうって考えたら、そんなのは支援の出し手は、国であろうと、地方自治体であろうと、民間企業、民間団体であろうと、そんな垣根を取っ払って、そういう緊急事態には、一体となって活動するべきだっていうのが、まあ私自身は当たり前の感覚だと思いましたし、やっぱりその民間企業で、ずっとというかまあ、勤めてきた経験の中で、普通であれば、民間企業であれば、そんな目的のためには、乗り越えられる、その、セクションごとのその壁みたいなものが、やっぱりこの政治の世界ではなかなかそれが払拭できないなっていうのを感じたっていうのは、やっぱり僕が、その、7年間、やっぱり、民間企業で勤めた経験から来てるんだっていうのは、やっぱり私なりにもすごく思うので、まあそういう意味では、松岡さんが、まあそういうことをね、原点にしてやってるっていうのはすごく大切ですね。
そうですね。
ありがとうございます。
ね、髪切らせてもらってる人話しなかったよね。もうちょっと聞きたかった。
あ、そうでしたか。失礼しました。
すごいよくわかった今日。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん。もうちょっとじゃあ、続きを、もうちょっと聞かせてください。はい、もう少しじゃ松岡さんの話を聞きたいなと思います、
はい、お願いします。
で、具体的にあれですよね、議員になりたいって志したことはすごい今分かったんですけど、はい、例えばね、綺麗な奥さんいるし、ご家族の反対とかいろいろあったんじゃないでしょうか。
まあ、なかったと言ったら嘘になりますよ ね。最初は、
はい、
まあ行った時はびっくりされましたし、ちょっと動揺してた顔を今でも思い出しますね。
そうですよね。松本さんもやっぱり最初はいろんなね、
そうですね。もう私の場合は、もう元々、ね、もう反対をされるのが分かっていたので、まあその時はね、はい、私はまだ結婚してなかったもんですから、はい、まあ母親のところに報告をしに行く前に、もう反対をされるのは分かっていたので、先に辞表を出して、それで報告をしに行ったの。
どうや不幸なんだみたいな感じですね。
そうですね。で、まあやっぱり最初はなかなか、はい、納得してくれなかったので、もう、 何日間も、うん、話をして、うん、まあ、最後は、まあ、理解をしてくれましたけれども、うん、そうか、ね、やっぱりそういう経験
だったんですね。そりゃそうですよね。やっぱ最終的に奥さんも、だからじゃあ、うん、理解をというか、まあ、応援してくれたというか、
まあ、そういうことになりますよね。一番身近な人が理解してもらえないと、
そりゃそうだよね。
もう戦えないですからね。
そりゃそうだよね。
うん、もう家族会議も開きましたし、
はい、それでまあ晴れてって言っていいかおかしいですけど、はい、でもほら具体的にこう、どうやってこう議員になれるんですかって変な言い方ですけど、ね、小平市の議員にな
る。まあまあ、うん、やっぱりいろんな方のご協力ですよね。はい、とご理解がないとなれないですよね。はい、そのこの仕事って、うんうん、
はい、
まあその一人でね、なりたいと思って、うん、はいどうぞっていうなれる仕事ではないので、
うんうん
うん、もう本当に多くの方にですね、まあいつにやらせみようかと思っていただかないと、うん、なれない仕事ですので、うんうん、まあその、まあいろんなところにちょっとお話、ご挨拶であったりとか、はい、いろんな本当に出会いがあってですね、はい、当選したと。
ほら、いうことですね。その前もほら、僕もほら、お店に、お店にちょっと協力じゃないか。ま、ポスト、マザーとか、オクトーバーフェストとかって、イベントとかも、貼らせてもらったりしたじゃないですか。ああいう感じで人と繋がっていくっていうか。
そうですね。
大林さんとかも繋がったり。
そうですね。大林素子さんは、まあ、小平に来る一つの私のきっかけでしたし、まあ、なんていうんですかね、別に、イベントをやることに対してなんかすごく、イベント屋さんでは別になりませんので、なんか、イベントだけやってるわけじゃないんですけども、はい、やっぱりでも、そうやって動いていくとですね、うん、そのやっぱり人との出会いが、まあ、圧倒的に増えますよね。何かその新しいことをやるとか、はい、大きなことをやろうとすると、はい、一人ではやっぱりできなくなりますので、もちろんそうですよね、そうすると、うん、いろんな人のちょっとお力をお借りしますと、はい、それが結果的に、まあ、松岡なんかやるんだったら、応援してやろうかという流れにつながったのが、まあ、一つの、まあ、答えが政治家だったのかなというところですかね。
なるほどね。で、ほら、オクトーバーフェストの時もそうだけど、すごくこう、若い、松岡さんの周りというのは若い人がいるなっていう、俺も実は若いつもりでいるけど、実は、あれ全然若い、もっと全然若い人が、すごいいて、僕もそこすごい刺激になったし、そう、松岡君と知り合って。
私、小平市の議員になってもったいないなと思ったのが、はい、もっと若い力を使えるなと思ったんですよ。大学もたくさんありますし、はい、まあ企業の人もたくさんいますし、うん、なんかその小平の特徴をもっとフル活用したいなと思ったんですよ。うんうんうん、でもなんかその政治っていうと、うん、やっぱりその引いちゃう若い人たちがいて、
うん、
大学生とかとそうですよね。
そうだよね。
でもなんかその街を活性化するとか、うん、なんかイベントを通じて魅力を発信しようとかっていうことについては、うんうんうん、まあ政治の仕事ではある反面ですね。はい、なんか若い人たちもなんか面白そうだねっていう入るきっかけになるなと思って、なんか私は巻き込み型のなんかやりたいなと思ってですね、それが一つのまあすみません、イベントっていう形だったんですよね。
うん、なるほど。それでほら、でもどうなんですか、具体的にね、市議会議員になって、例えばもちろんそういうイベントをやるだけじゃなくてさ、いろんなこう、例えば具体的にどういうことをやってきたのかなっていう松岡さん。
まあいろんなことありましたけども、はい、そうですね、例えばその、まあ私は厚生委員会というところに所属していましたので、はいはい、超党派でですね、結構その小平にある課題を解決しようっていう動きをしたんですよ。
はい、
で、小平市場、多分初めてでですね、うん、委員会という、まあ厚生委員会という形式で、
はい、
まあ、議員が作る条例を、うんうん、今も現在進行形で作ってるんですよ。まあそれを今、ほぼもうできるんですけども、うん、高齢者生き生き、安心守り条例ですかね。まあそういったものを作りました。
はい、
まあこれはその小平市の中でその孤独死がちょっと課題になってですね、はい、こういうものをちょっとなくしていこうじゃないかというところで、議会で何ができるんだというので、まあまあ作った条例であり、まあ、プラスその政策提言ですね。はい、この、ちなみに、条例の名前のネーミングも私が、はい、考えてですね、作ったものなんですけれども、はいはい、本当に超党派でやりました。
うん、
例えば、まあ、今、自治会の加入率がすごく低いんですね、小平市は。うんうんうん、まあ、38% ですね、はい。23区でも7割ぐらい行ったりします、うんうん。で、民生委員の方もなかなか充足をしていないというところがあって、うん、で、どうするかというと、その、企業の今力を結構借りてですね、
あ、なるほど、
見守り協定というのをやったりするんですね。
うんうんうん、
まあ、新聞桶が溜まってるから大丈夫かなとか、電気メーターが動いてないよねとか、うん、そういったものをですね、街に回ってる、まあ、新聞配達されてる方とか、はい、保険会社の方とか、うん、ヤクルトさんとかですね、うん、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけども、はい、そうした方たちの、うん、まあ、お力を借りして、うん、見守りの力を作っていこうというものをやっていたりとかしますよね。
うんうん、
それがまあ、 議員として、まあ、条例作りからですね、全部関わりましたので、非常にまあ、私自身も勉強になりましたし、その一つの党ではなくて、もう、議員でまあ、プロジェクトチームみたいな形で作って、やったというのは、まあ、非常に、まあ、勉強になったというものでした
ね。確かに理想系ですね。ね、松本さんもね、こんな感じが。できるんですね。でもね、政治の力って大変だけど。
いや、そうですね。まあもちろんですね、その国会でも、様々な課題に、こう取り組むときに、例えば、議員立法なんかをするときなんかが一番わかりやすいですけれども、当然ですね、その議員立法をやるときには、その与野党関係なく、いろんな党の皆さんと相談をしながらですね、作り上げていくっていう作業は、よくある話ですけれども、やっぱりできる限りそういう一点を見つけて、物事を進めていくっていうのは、すごくいい取り組みだと思います。
どうですか、でも松岡さん。この後、今後。ね、小平とか、松岡さん自身の、あれも含めてだけど。
まあ本当、議員として関わっていてですね、小平その、やらなきゃいけないことが本当に多すぎてですね、さっきの見守りの話も、結構議員でずっともう2年間、やってほしいって、議会で話をしてたんですけども、なかなか通らないということがあったので、じゃあそれは議員で作っちゃおうという、まあ流れがあったんですよ。そういうものが本当にたくさんありますので、もうその課題を本当の意味でちょっと解決していきたいなというのが、今、私のやりたいことですし、もうやんなきゃいけないことなのかなと思ってますね。
そうだね。どうですかね、ひょうさんもこういうのってやっぱり、人っていうか、ね、人間の力っていうか、政治っていうか、ね、なんつったらいいんだろうね、こういうのってね。
まあ、なんていうのかな、よく僕も地元回ってて、いや、政治なんて誰がやっても変わんねえんだろうとかね、結構、私自身も言われることがありますけれども、でも決してそうじゃないんだと思うんですよね。さっき、その議員提案でっていう話もありましたけれども、やっぱり誰か、やろうと思って中心になって先頭を走っていく人間がいて、で、それについていらっしゃる方、サポートしていただく方、いろんな方がこう、どんどん加わっていくことによって、まあ、大きな、まあ、そういうね、動きにつながっていくんだろうと思っています。まあ、そういう意味で、まあ、よくこう、町おこしで言われるのは、三つのものが必要だっていうふうに言われてて、まあ、よそ者、若者、まあ、最後はちょっとあんま言葉良くないですけれども、バカ者とかっていうね。
なるほど。
まあ、そういう話があったりとかしますけれども、やはりその小平の様々な課題を解決をするためには、やはりですね、その新しい発想で、で、無理だからできないっていうんじゃなくて、無理でもチャレンジをするっていう、やっぱりそういう気持ちがですね、
そうですね、
やっぱりこう街を変えていくもの、ところに繋がっていくのかなっていうことはすごく感じますね。
やっぱほら、選挙権もね、下がったというか、若い人が選挙行けるようになったし、やっぱり、俺なんかも、ね、今言ったように若いつもりでいるけど、やっぱ若い松岡くんがこう、もっともっと、そういうイベントを通じて知り合った若者みたいなのをね、こう、刺激してもらって、どんどんね、突き上げてくれると。期待したいところありますね。
わかりました。はい。
ですね。
そうですね。
若いつもりだけど、かなわないね、年にはね。
いや、安倍さんもまだまだ若いですから。
頑張ります。
はい、はい。大丈夫ですので、ぜひ、小平の街づくりにね、協力していただきたいと思います。
お願いします。
また話しましょう。
ありがとうございました。はい、
今日はね、3人でお話させてもらいました。
ね、やっぱり3人で話をすると、またちょっと違った雰囲気で楽しいですね。
またお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
実は来月も放送がないのですが、放送時間が変わります。4月の24日月曜日13時30分からになります。また聞いてください。よろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東